ひばりクラブおよび落語家の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。順調なんですね。もちろんお話しながら内容的には次々と変わってはいってるんですけど、かなりきちっとした論理のもとで、進めることができて、大変に僕もいいと思ってるんですね。ついに第3章に入りまして、これは一番最初に言いましたように、こう従来の学問のように積み重ね式じゃなくて縦割り方式で進めておりますもんですから、ある程度のところまで行ったらあまりそれを深く深く行かないで、話題を変えながら全体像を見て進むという、新しい、大学の講義のやり方に沿ってるんですね。まだもちろん日本ではそういう方式はあまり取られておりませんけども、アメリカヨーロッパでかなり進んでおりますので、それを今解釈してるわけですね。第一章では日本文明の良さっていうのは全員参加であり、全員平等であり、そういう中で、誠意とか恩義とか慈愛といったものを大切にして、自分だけが良くなってもダメなんだ。全体的に良くなった方が幸福が訪れるという基本概念で、このような文明を持ってる民族っていうのは、日本が突出してるんですけども、東南アジアと日本ぐらいしかないインドですね、ということをお話をいたします。第2章では、ちょっと私第2章で、もう少し現在の日本文明の欠陥というにも触れようと思ったんですが、それを話すにはどうしても私の人生、私の考えの変化というものも説明せならないと思いまして、ちょっと自分のことを話しすぎましたっていうかですね、私は自分のことをほとんど言わないんですけども、やはり、一番ポイントは、私が正直になればなるほど、この日本社会では、報われないというか、評価されなくなった。それは僕の亡くなった親父がですね、私に教えてくれたこと。それが私の人生の支えになってるんですけど、生きてる間に評価されちゃダメだと。そんな学問やるなと。やっぱり未来のことを正しくもし発見できれば、それは現在の人は理解できないだろう。だから死んで30年ぐらい経って、ああ、あの人は立派だったな、というふうなことを学者っていうのはやらないかんと。いうことを私の支えとして、皆さん、社会が少しずつ自分から離れていくな、と思いながら人生を送ってきたという話をしました。第3章は、私はね、自分が年取ってるからとか、その考えが古いとかね、そういうの大嫌いなんですよ。人をそういうことで、こう、レッテル貼るんですね。こういう人だとかね。昔だったら女と男だとかね。それからもう古いとかね。いや、僕は大学でもですね、最近の学生はっていう話がよくあったんで、いや、それ違いますよって言ったんですね。よく言ってたんです。昔の学生もこんな欠点がありましたと。昔の学生はひどかったですからね。ストームとか行ってですね、学生の寮の部屋に寝てる学生のところに押し込んで行って、夜中の2時とか、寝てる学生の布団の上からしょんべんするとかね、そういうような野蛮な時代もあったんですよ。それから今ではもうありませんけど、サラリーマンでもね、夜中の1時、2時に、上司のところに一緒に行ってね、もう寝てる奥さんを起こして一杯やって帰るとかね、そういう野蛮なことはいくらでもありました。だから、もちろん、勉強でもそうで、昔はね、勉強が単純でした。今の勉強は相当幅が広いんでね、やっぱりそれなりの理解しかできないわけですから、カリキュラムっていうか、その教育計画をね、随分違ってるのに、それなりにも関わらず、昔は学生よく勉強したけど、いや、そんなことありません。ということで、この第3章はですね、それは分かったと。日本文明が、全員参加、全員平等、誠実、そういうことで成り立ってる。ということは分かった。それから、第2章で、日本全体がどういうふうに変わってきたのか、ということを私の体験に基づいて話をいたしまして。私が、やっぱり人間というのは一兵卒を学ばなきゃいけないんだ、ということに思い至ったところまでお話しまして。じゃあ、これは私のことですからね。社会は自分ではありません。社会が自分と同じくなんなきゃいけないと思ってすごい腹立ててる人が多いんですけど、社会っていうのは例えば日本ですと1億2000万人、世界ですと80億人いるわけですから、その人たちが自分と同じ考えだったら気持ち悪いわけですね。 よくトランプ大統領がどうだとか、プーチン大統領がどうだとか言ってますけど、それはね、他の国の大統領はまあどうだっていいわけ、でってことないけども、それが意見が自分と違うとは当然ではあるわけでね。そういうこう、人にレッテルを貼ってこう、なんか悪口言ったりなんかすると嫌いなんですね。で、じゃあ日本でね、日本文明がもし、まあ、僕の考えでは、そういう素晴らしい文明だった。千年後には日本文明しか多分残ってないというぐらい素晴らしい文明だったものが、まあ、現在すっかり崩れた。それはどういう過程で崩れていったんだろうか。まあ、私の一生のことはお話しましたが、これから第三章はですね、じゃあ日本社会はどう変わっていったのかという視点でお話を進めていきたいというふうに思っております。まあ、第1回は、リベラルの悪意。リベラルっていうのはですね、まあ、言ってみればインテリのやや左翼の人なんですね。学歴も高い。学歴が高いってのは昔はまあ、家柄もまあまあだった。で、やや左翼の人が多かったですね。それで、悪意が必ずあるんですね。で、どういう悪意が主にあったかっていうと、例えば、まあ日本を戦争に導いた朝日新聞。朝日新聞って平和を志向しているように見えるでしょ？全然違うんですね。日本がおそらく僕の考えでは大東亜戦争で310万人の人が日本死にました。あの戦争のことを悪く言う人います。あれ導いたのは朝日新聞ですからね。それを戦後に非難されるのが嫌なんで、コロッと変えましたけど。このリベラルの人っていうのはですね、頭がいいもんですから、人を騙すことは簡単なんですよ。で、なんで人を騙すかっつったら、自分がいい目を得たいからですね。自分がいい目を得たくて、頭もいいもんですから、家柄もまあまあなんで、どっちかっつうと、自分は偉いんだっていう気持ちなんですね。これは朝日新聞に代表されております。これをちょっとお話をしたい。それからもう一つは、まあアメリカもそうなんだっていうことで、アメリカの場合は民主党がリベラルなんですけど、民主党、まあ民主党と共和党っていうのが、まあアメリカでは二大政党ですけどね。民主党は、もともとは大衆の党なんですよ。黒人の方とかね、労働者。これを代表してたんですね、民主党。ところがいつの間にか富裕層とくっついて、格差を広げて、そして富裕層からの支援を得るように変わってしまう。これは日本でもそうですね。日本でもどちらかというとリベラル、社会党とかね。不思議なことに社会党とかなんか言うほどね、金を欲しがるんですよ。どういうわけだか。まあそういうことがありますね。それから、共産党もそうですね。まあ一番すごいのは、共産党っていうのは国民を同志と呼ぶわけですね。同志。なんとかさんとか、なんとかくんとか、なんとか先生って呼ばないんですよ。同志、スターリンくんとかね。同志、レーニンくんとか。同志、毛沢東くんとかね。こういうわけで、みんな一緒の共産党の同志だよって言いながら、じゃんじゃん殺すんですよ。自分が権力を握ると、同志を殺していく。これやっぱりリベラルの癖なんですね。で、実は第一回はリベラルの悪意ということで、朝日新聞から始めようと思うんですね。私の経験ですとね、一回こういうことあります。私も随分昔、実は朝日新聞なんか出てたんですよ。ところが、だんだん朝日新聞は僕から離れていきます。まあ当然ですね。離れていきまして、ある時に、大学で学長室にいる時ね、学長室に取材に来ました。朝日新聞の記者がね。それで2時間ほど取材をした後、なんつったか言ったらですね、どうせ武田先生の記事なんか出しません。ってこう言うんですね。この傲慢な態度。これがね、朝日新聞というかリベラルの本質なんですよ。それからもう一つね、確かあれは福島原発の1年1ミリシーベルトが被爆の限度だっていう説明を私がしたことに対してですけど、武田邦彦は嘘をついてるのかという本を出版した朝日新聞の記者がいるんですよ。僕に何の了解もなしですよ。僕の名前をそのまま本の題名にしたわけです。武田邦彦は嘘をついているのか。これほどひどい出版物ってあんまり見かけませんよ。だって大新聞の記者が一個人を名指しして、その人に取材もせず、何にもせずに、武田邦彦は嘘をついてるのかっていう本を出しちゃうんですから。すごい傲慢な頃でしょ？これがまあ僕に関する朝日新聞の傾向なんですね。 それから日本を戦争に導いたという意味ではですね、日露戦争がまあ日本の本当の戦争の最初でしたね。まあ1904年5年でしたか。その頃にあったわけですね。もう必死になって日本は戦ったわけですよ。日露戦争。で、日露戦争の時には日本は非常に貧乏でしたから、政府はものすごい努力して、高橋惟幸なんかをヨーロッパに派遣したり、いろんな政治家をヨーロッパ、アメリカに派遣しましてね、日英同盟をてこに、なんとかドイツを少し牽制してくれとか、それから日本はもう金がほとんどありませんでしたからね、日本国債をもう、日本がみんな負けるって分かってるから、普通負ける国の国債なんて買わないんですけど、それを一生懸命買ってもらったり、もう全力を日本政府はしたんですね。それでやっと、まあロシアが日本に来るのを防いだわけですね。それはもう大変なことだったんです。その頃シベリアまで、ピョートル大帝なんかがシベリアの方にずっと来るときに、シベリアの村でロシアの軍隊に囲まれたところはもう全滅してるところが随分多いんですよ。おばあさんから子供から全部殺されてますからね。だからそれに対して日本が頑張った日露戦争ってのは本当にこう、世界の有色人種にはもう本当に夢を与えたんですね。それまで全部全敗してましたから。トルコにしても、インドにしてもですね、その当時非常に大きな国だった有色人種、まあ中国もちろんそうですね。それを、まあ、破るということがね、できたということが大変な功績だったんですね。それで日本人のはもう女性も子供も含めたらものすごい命が助かってます。まあ、5万から10万の兵士が死にましたけどね。死んだり重傷を負ったりしましたけど。だけど、そのおかげでね、日本という国が存続できた。そして、みんなも殺されることがなかったという、非常に大きな功績があったんです。ところがもう戦争が終わってですね、まあ陸上では、旅順攻防戦があり、それからハルピンの戦いもあってですね、それで日本海では日本海海戦があって、まあそれぞれ野木マレスケ将軍とかですね、東郷平八郎元帥とか、こういう人がもう大活躍をして、もちろんそこで死んでいった兵士も大活躍をして、そして守ったわけですね。ところがもうそれで金が尽きちゃったんですよ。で、日本に金が尽きたってことはロシアも知ってたわけですね。でちょうどロシアも革命前で、ロマノフ王朝って王朝がですね、王様が治めて、王様の名前ニコライ2世、女の子が4人と男の子1人。で、女の子はまあ健やかに過ごしてましたけども、息子さんの方は血流病かなんかでね、遺伝病で、だいたい遺伝病は男に出ますから、ひ弱な男だったんですけど、そのニコライ2世は、ロシア革命で、死刑になりましたからね。最後のロマノフ王朝の皇帝でしたけど。まあ、そういう情勢でした。だけども、戦争は一応日本の勝ちになったんですね。それは特に日本海海戦で、ロシアの戦艦はもう全部沈んじゃった。1隻か2隻か、まあ、多少逃げ込んだ、ウラジオストクに逃げ込んだ軍艦もあるんですけどね。もうほとんどもう大勝利だったわけです。世界の海戦ですね。海の戦いの中ではもう圧倒的勝ちだったんですね。まあそれまでイギリスのネルソンっていう提督が一番有名だったんですけど、まあ、ネルソンも立派な方でしたけど、東郷平八郎の方が、戦績という意味では非常に優れていたわけですね。もちろんそれは日本の技術も、全員参加の日本の技術も有効でありまして、伊集院新艦、新艦が非常に性能が良かった。あと、下瀬火薬。まあこれは煙の出る量が少ない爆弾だったもんですからね。船の中、戦艦の中から発射して、もう発射した煙がすぐ破れるということで、また次の弾を込められると。だからもちろん日本兵は非常に優秀でしたから、一生懸命訓練をして、死を恐れずに戦ったと。まあそういういろんなことがあるわけですが、まあいずれにしてももうやっとやっと、本当にもう苦心惨憺して勝ったわけです。だけども、金もない、何もない。で、ロシアとの平和交渉の時にね、これはアメリカの大統領が斡旋してくれたんですけども、やっぱり日本はもうそれが見尽くされてますから、また戦争しようなんて言われたらもうダメなんでね。まあ、なんとか全権大使が頑張ったんです。それを叩きに叩いたのが朝日新聞だったんですね。日比谷の焼き打ち事件とか、それから全権大使の家への個人的攻撃とか、 まあ、そういうのも全部、まあ、朝日新聞が中心となってやりましたね。この頃からマスコミっていうのがいかに自分の金だけ、自分の新聞の販売量だけを考えて、日本国のことを国民のことも、死を落として戦場で散っていった兵士のことも何にも考えてない。それはリベラル、インテリだからなんですね。頭は切れる。筆は立つ。言い訳はできる。考えてることは自分のことだけ。一番立ち悪いんですよ。僕は昔ね、知、情、体ってのありますよね。人間には知恵がある。頭ですね。情、心がある。体、体があると。で、なぜかね、私の長い人生ですとね、知恵が働く人は必ず情が薄いんですよ。情がないんです。自分のことだけ考えてるんです。体がいい人、体育会系ですね。これは情が厚いんですよ。で、僕はね、若い頃ね、なんで頭を鍛えると、勉強すると情がなくなっちゃって、それで体を鍛えると情が厚いのかなと思って随分こう考えたことありますけども、今はでも解決しておりません。本当は頭を鍛えれば人情厚くなるはずなんですよ。だけど、頭のいい人は冷たいですね。本当に。まあ、体育会系は乱暴なとこありますけども、人懐っこいですよ。ですから、情と体は一体だけど、知と情と体は離れてるというふうに、まあ昔はよく言ってたんですね。まあそういうことで、朝日新聞はですね、それからその日露戦争の賠償問題からもうガンガン戦争に向いてきました。で、朝日新聞が決定的に日本を戦争の道に導いたのが、松岡洋介外相が国際連盟を脱退した時ですね。満州に対する立党調査団の結論に対して、完全と国際連盟会場を後にして出ていった。それをもう、ものすごく称賛したんですよ。素晴らしい。松岡外相は素晴らしい。ね。世界を相手にして、議場を去ってね、日本の国威を高揚したってやったんですね。で、この事件を前後して、それまで三大新聞、読売が確か一番、毎日が一番上かな。毎日読売朝日。朝日は三大新聞の中じゃ一番ドベだったんですよ。販売量が少なかった。ところがこの、日本は頑張れっつって、誇り高き日本とかやって、日本の国民の血を騒がして朝日新聞が、この国際連盟事件を機に、三つの新聞の中でトップになりました。これで、僕は朝日新聞が自分でね、論評してほしいんですけど、僕の見解では、これで味を占めて、ああ、わかった。自分たちが金持ちになるためには、国民の情を掻き立てればいいんだ。という悪辣なことを考えついた。というのが、日本が戦争の道に導いた。日本軍が軍国主義じゃなかった。朝日新聞が軍国主義だった。これをまたごまかすのがまたうまいんですね。ということで、これは朝日新聞の方で、かなりの紙面を割いて、日露戦争から大東亜戦争まで朝日新聞は何をしたかっていうことをやっぱり冷静沈着に書くべきですね。言論は言論で勝負をしなければいけないと思います。